塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。大崎事件にですね、最新決定が出たんですけれども、検察官がですね、検察側が、時間ギリギリで特別抗告をしまして、またしてもですね、最新決定が覆されてしまいましたね。大崎事件の冤罪被害者原口彩子さんはですね、90歳になられておりますけれども、いまだにですね、値はやっちょらんということで、無罪を訴えております。大崎事件の弁護団の事務局長鴨志田由美先生のお話によりますと、そもそもドイツではですね、最新決定命令に対して検察官の抗告はもうできないということに50年前からなっているそうなんですね。この裁判はちょっとおかしいぞということで、最新決定命令が出たら検察も従わなくてはいけないということなんですけれども、日本はですね、まだ50年も遅れているということなんですね。この番組を進めていくうちにいろいろなことが明らかになってまいりました。さあ今日もですね、いろいろな角度からお話を伺いたいと思います。まずはですね、韓国人権センターの事務局長である田草麻衣子弁護士のお話を伺いたいと思います。
はい、ここからは韓国人権センター事務局長の、田草麻衣子さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、1月24日に、衆議院議員会館で行われました受刑者の健康と再犯防止という、シンポジウムのことをちょっとお話伺ったんですけども、外国から見てですね、この日本の、なんて言うでしょう、受刑者の健康とか取り巻く環境っていうのは、うんうんうん、どうなんでしょうか。外国の人権団体からすると、は
い、外国というか、特に欧米、ヨーロッパ、そしてアメリカ合衆国などからは、はい、とても関心を持って注目されてますね、刑務所、はい、日本の刑務所っていうのは、はい、というのは当たり前なんですけど、日本の刑務所にもいろんな国の人が受刑者として入っていまして、はい、うん、そうすると自分の国の感覚で想像していたのと、うん、その日本の刑務所で受ける処遇というのが全然違うということで、はい、自分の国籍の国 の大使館とか領事館とかに、はい、相談されたりとかですね、そういうケースってすごく多いんですよ。
あ、そうですか。
だから領事部の大使館の領事部の職員さんが、領事さんとかがですね、はい、刑務所訪問したりとか、はい、結構あるんですよ。
あ、そうですか。 それも、この前 UPR のことをちょっと教えていただいたんですけども、はいはい、うん、その改善勧告の項目に入っている。
入ってましたね。あ、今日見てくればよかったんだけど、まさにね、前回お話しした、冬は寒くて霜焼けになるね、そういうことが、あと食事のことなんかも出てきましたけれども、まさに暑さ寒さの過酷な環境を何とかするべきだっていうような勧告が、はい、複数の国から UPR でも出て、これは私たちが一生懸命取り上げてくださいって働きかけたっていうようなことではなくって、おそらくそれぞれの国の大使館の人たちがそういう訴えを聞いて、これはきちんと取り上げるべきだなってって言ってテーマとして挙げたんだと思うんですよね。
ということは諸外国の受刑者に対するケアっていうのはもっと手厚い、
国にもちろんよりますよ、国によりますけれども、やっぱり我々なんかがよく参照するような、ヨーロッパ、ですね、なんかですと、例えばイギリスとかフランスとかそういう国は、刑事施設内の 医療っていうのは、はい、もう国民一般の医療を管轄するシステムの中に統合されてるんですよ、
はい、
イギリスだと NHS っていうね、ナショナルヘルスサービスかな、NHS というシステムの中に統合されて、はい、まして、まあ、イギリスの人に聞くと一般の人にとってもそんなに利用しやすいシステムじゃないらしいんですけれども、同じように、はい、一般の医療と同じサービスを受けられると、うん、でフランスもですね、フランスの刑務所なんかももちろんその医療部門っていうのはあるように見えるんですけど、それは実はその国立の病院の、うん、まあ、一部門、
はい、
っていうことになってるんですよね、だから私も訪問した時びっくりしましたけども、刑務所の中いろいろ見学させてもらう時に、はい、これからその医務部門に行きますという時に案内してくれた看守さんが、うん、私はここから先には立ち入れませんから、
へ、
あとはだけ行ってくださいって。
あ、そうですか。へ、
そのぐらいもう峻別されてるんですね。
うーん、
でまあ、私そこに入ってって、お医者さんとかそこで働く看護師さんのインタビューとかしたんですけれども、で重篤な状態になるとそこでは簡単な診療しかできないから、そうすると普通の国立病院に行くんですよね、
はい、
なんですけども、そこにちゃんとその刑事施設の人を見る部門っていうのがあって、でも見てくれるお医者さんとかスタッフはそこの病院の人なわけですから、
うん、
社会と全く同じような水準の医療が受けられるっていう感じなんですよね、だからなんていうんですかね、うん、まあ、基本はもちろんそれ以前にはいろいろな問題がさまざまな国であったからこそそういう改革を、してるわけなんですけれども、うん、やっぱり人を人として扱うっていうんですかね、うん、
あ、なるほど、はい、
でも一番基本的なことだと思うんですよ、
うん、
病気になった時に医療を提供するとかってね、
はい、刑務所によってなんかこうだいぶ環境の差がなんかあるような気がするんですけど、
はい、
こっちは寒い、こっちは、
はいはいはい、
まあ、暖房もあるとか、うんうん、なんかこうその差っていうのは一票の格差じゃないですけど問題ないんですか。基本的にはもうこれもうどこの刑務所もこれだけは整備しようよっていうのが普通なのかなと思ってたら、そうじゃなさそうなんで、
ね、そうじゃないですし、ちょっと一個重要なことを忘れたんですけども、実は日本の中にも医療を外部委託している施設っていうのがいくつかあるんですよ。
うーん、
で大きく分けて2種類で、一つはPFI 型の刑務所といって、要するに民間官民が共同して運営しているような刑務所なんですけれども、
はい、
その医療部門を例えば県とか市に委託する、
うんうん、
だから医療に当たっているのはその市の場合だと一律病院のスタッフの人たちだったりするわけですよ、
はい、
でまあ、PFI 型施設とはそもそも犯罪傾向が進んでいない、まあ、なんていうんですかね、本当に初犯で、
はい、
まあ、軽微なことをやって、まあ、速やかに社会復帰が見込まれそうな人たちを集めているような施設なんですけどもね、はい、従来型の施設と比べて医療に対する不満はとても少ない。これはもうアンケートでアンケート調査ですね、クリアに出てるんですよ。でそれ以外でも官民共同型じゃない従来の刑務所でも医療部門だけ、
はい、
外部に委託しているところがありまして、これはもう本当に医者が確保できないから医師不足のために委託してるんですよ、
はい、
北海道の月形刑務所と、
はい、
あと長野刑務所と。
あ、そうですか。
そうするとこれがですね、やはり外部委託すると医療に関する不満とか不安といったものがもう激減してるんですよ、
ええ、
同じようなシステムでやってるんですよ、
はい、
いわゆるさっき最初にも前回か申し上げた、ええ、スクリーニングですね、
はい、
診察の優先順位をつけるとか、はい、そういうシステムは同じようにやってるはずなのに、
はい、
不満が少ない。 これはどういうことなのかということで、すでに実は日本の国内でもどこの施設に行くかによってどうやら医療の質には相当の差があるっていうことと、プラスやっぱりなんていうんですかね、そこの施設でどれだけの人数の医師を確保できているのか、定員に満つるような数を確保できているのか、そうじゃないのかっていうのも違ってくるし、あとはどうしてもその犯罪傾向の進んだ人たちを収容する、まあ、B 指標って言われるんですけどね、そういう施設だと前にも申し上げたと思うんですけど、やっぱりどうしても、犯罪傾向進んでるからこれは詐病なんじゃないかとか、作業をサボりたいから病気だって嘘ついてんじゃないかとかね、そういうのが、まあ犯罪傾向が進んでない A 指標の施設と比べると、まあ、比較の問題ですけども、やっぱ多いのかなって思うんですよね。か私たちのインタビューの感、した感じでもやっぱり犯罪傾向はそれほど進んでなくって、で実際、まあ、受刑はしたけどもその後スムースに社会復帰してますみたいな人の話を聞くと、いやそんなに、まあ、医療確かに大変な面あったけども、まあ、なんとか我慢してなんとかなりましたみたいな人が多くてですね、逆に何回も刑務所と社会と行き来しているような人だと、逆に不満とか苦情とか多いような、ざくっとですけどもね、そういう印象を受けますよね。
そうですか、なるほど、これもちょっと深いテーマですね。
そう、
ちょっと話変わっちゃうんですけど、前回処罰感情ということをお話伺ったんですけど、外国の、外国における何でしょう、一般市民の処罰感情っていうのはやっぱり日本のものとはかなり大きく違いますか。
いや大きくは違わないと思うんです
よ。あ、そうですか。
それはやっぱり人間ってね、そんなにやっぱり民族とか人種によって多少からの違いはあっても、そんなに根本的に、違うわけじゃなくて、なんかそのヨーロッパとか北欧とかでみんな聖人君子みたいな反応するかというと、それはないと思うんですよ。
ただ死刑制度自体は
少
なくなってきているじゃないですか。
そうそう、
日本は、ね、相変わらず刑も執行されてますけど、
ただその例えば制度を廃止するっていうのも、ボトムアップで、民衆が廃止を求めたからしたっていうわけじゃなくて、それは基本的に政治的なリーダーシップ決断なわけですよね。そうすると一旦そういう決断が取られると、市民はそれを前提として行動しますから、最初やっぱりかなりみんな違和感を覚えたりとか復活すべきだとかあっても、徐々にそういう制度がなくてもやっていけるっていうことを、まあ、体験的に学んでいくわけですよね。だからなんていうのかな、むしろ専門家であったり、あるいは政治の世界でリーダーシップを取る人たちがどういう選択をするかっていうのがかなり重要で、で確かにそのヨーロッパとか見ててもこう20年ぐらいですかね、いわゆるピナルポピュリズムって言って、まあ、大衆迎合的な刑事政策を、取るっていう国がもう続出しちゃって、まあ、大変だったりしましたけれども、決して日本だけが大衆迎合的なことをやってるわけじゃなくって、いろんな国で、まあ、今はね、アメリカ合衆国とか大変なことになってますけれども、そういう政策が取られるっていうのはあるわけなんですけれども、もうちょっと例えば、まあ、フランスとの比較なんかで言うと、フランスはやっぱりそのフランスの法務省の人なんかにも随分インタビューしましたけども、やっぱり自分たちは専門家であって、むしろその世論をリードする責任があるんだっていうね、それに迎合するんじゃなくって、でだからその例えば当時の大統領とかがおかしな政策を打ち出そうとしたら、それにきちんと反対するのが自分たちの責任だっていう、そういうことをすごくね強調してたのが印象的で、そこが違うなっていう。
あ、そうですか。
日本の役所とかなり違うかなっていう。日本の役所はどっちかというと、まあ、確かにこう こうなっちゃいかんなと思った時に結構根回しとかはそれなりにするかもしれないけど、うん、あダメだってなった時にはむしろその忖度っていうんですかね、先回りして、ね、じゃあそのよりマシにするためにはどうすればいいかなみたいな感じで、うん、毅然と対抗するっていうところがともないですよね、うん、職を落としてね、うん、みたいなところがないですよね、
うん、そうですね、
ちょっと違うテーマになっちゃったけど、ね、
そうですか、わかりました。
わかりましたか。
いや、わかりましたけど、もうまとめなきゃいけない。どうしようか。
すみません、変な話になって私がしちゃった。じゃあそのシンポジウムのね、
ええ、
中身の方に戻りますと、いいですか。
はい。
うん、まあ、実は1月24日のシンポジウムにはなんとですね、韓国人権センター史上初めて現職の法務省強制局の役人さんも、はい、スピーカーとして、いらしてくださったという画期的な、はい、いろいろ意見はね違うところはあっても、はい、対話は必要ですよねっていうことで呼びかけて、
はい、
来てくださって、それはそれで本当に意義のあることだったしありがたかったんですけども、うん、なんていうのかな、とにかくね、来てくださった方が残念なことに元受刑者の方が3分の1くらいで、うん、結構 SNS とかで発信したつもりだったんですけど、
はい、
あやっぱりなかなか一般の市民の方にはね、うん、関心を持っていただけないんだなと思ったんですけども、でもやっぱり昨年その再犯防止推進計画っていうものが策定されて、やたら再犯防止とか予防とかって言われるんですけれども、うん、やっぱり刑事施設の中にいるときに最低限の人間らしい取り扱いっていうものがなければ、うん、再犯防止もへたくれもないっていうふうに私は思うんですよね、はい、で、まあ、確かに自由な社会にいるときは、うん、ろくに病院とか行かないでね、中に入ってからあそこが痛いとか具合が悪いとか、うん、まあ、そういう人もいたりするんですけども、うん、逆になんていうのかな、自分と向き合う余裕もなかったんじゃないかとかね、うん、まあ、そういうことをうちのボランティアスタッフなんかは指摘するんですよ、はい、刑務所の中に入ってようやく自分のことをちょっと見てくれるっていうか、うん、関心持って注目してくれる存在がね、たとえそれが仕事としてであっても、はい、うん、まあ、そんなもんかなっていう気も私はしてて、うん、やっぱり人を人として取り扱うその一番基礎にあるものがその人の生命、うん、そして健康を損なわないでちゃんと保って、
はい、
むしろ守って、促進していくっていうことだと思うので、
はい、
これは私たち自身が自分たちにとって住みよい、
うん、
社会を作っていくことと私はつながってると思うんですよね、
うん、なるほど、わかりました。本日もですね、興味深いお話をいやいやいやありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また次回いろいろ教えてください、
はいは
い、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
さあ続きましてですね、2月の24日に YMCA アジア青少年センターで行われておりました袴田巌さんの最新を開始せよ 2.24 全国集会に参加してまいりましたけれども、この時にですね、袴田巌さんが登場して非常にビッグなサプライズとなったんですけれども、この時の模様をですね、少しお聞きいただきたいと思います。
今のね、徹底的に調べれば分かるんだね。警察、検察、裁判所が、そういう時代になった。悪のない時代とこれを言っておりますがね、悪がない時代で、嘘を通さんというか、国家警察、検察、裁判所がね、韓国で徹底的に調べるって言うんだ。否認なんかすればね、否認なんかしていれねえんだ。そういう時代なんだね。嘘を言ってはいれねえという時代ですね。これで世の中は平和だという、うん、私は自信を持っているんですがね、事件の問題、家族がね、無罪を主張したってしょうがないんだ。ほら、本人でなきゃね、本人が認めていてはね、 家族が否認したって、これは冤罪事件じゃないんだ、こんなことね、そういうけじめをしっかりつけた時代です、警察、検察、裁判所が徹底的に調べてる、書類をね、書類を調べて近所の人がどう言ってるかということまで全部調べて、犯人はこれしかいないって出るんだ、警察を調べてね、嘘は通らんようになってる、なってきたのが現状です。
まあいいね、今日はここはローマでございます。岩尾がローマ行くというので、今日はローマでございますので、よろしくどうぞお願いいたします。昨日ね、実は私来たんですよ。今日、来て、なかなか今日のうちに説得するってことは無理ですので、昨日のうちにローマ行くって言って、で昨日はホテル泊まって、で今食事をして来ました。食事をしている間にもちょっと東京の お知り合いっていうのかな、向こう様が知っておいでの方が 2,3 人ちょうどお目にかかりまして、10年前ですって言っておっしゃって、ちょっとご挨拶いただきました。そういうふうに皆さんに関心を持っていただけて本当にありがとうございます。岩尾が出てきたのも皆様のおかげでございます。私は本当に嬉しく思います。今後ともに岩尾はローマ法王になっておりますがともかく、岩尾のことを受けまして、今後ともに長い長い裁判でございました。本当に長い裁判でございました。これからも長くかかるかもしれません。3月のうちに決定が出るということですので、私は期待しております。どうぞどうぞご支援よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
続きまして、評論家の江川翔子さんも登壇しまして、スピーチをされております。この時の模様をですね、少しお聞きいただきたいと思います。
皆さんこんにちは、江川と言います。今袴田さん お元気そうだったけれども、でもやっぱりなんか前よりは少し落とし召されたなっていう感じもしました。で、袴田さんがいらしたのは拘置所ですけれども、刑務所っていうところがもう一つありますよね。皆さん刑務所の中入られたことありますか？入ったっていうのは別に収監されたというんじゃなくて、ご覧になったことということなんですけれども、そこの中には有期刑の人と無期刑の人と、いるわけですね。で、その刑務所によってはその無期刑など、あるいはその10年20年30年の懲役刑など長い刑期の人を収監する、そういう刑務所もあるんですね。で、私はそういうところを何箇所か見て回ったんですけれども、そして刑務官の人からも話を伺いました。で、その中でですね、有期刑の人と無期刑の人が時々喧嘩をすると。で、そうするとですね、有期刑の人はいついつまでにはもう出れるって分かってるわけですから、結構その気が強いらしいですね。で、俺はどうせ出れるんだからみたいな感じで優越感浸ってる。で、無期刑の人はそういう時にはですね、もうただ必死に拳をブルブルさせながら耐えてるんだそうです。どうしてかっていうと、それで殴ったりするとですね、懲罰を受けて仮釈放ができなくなるって、そういうことがあるので、喧嘩をしないで必死にこらえる。あるいは私も例えば旭川刑務所とか見に行った時もですね、無期の人たち、あるいは長期の人たちっていうのは非常に健康に気を使うんですね。そしてスポーツなんかもですね、バドミントンとか卓球とか一生懸命やってる、体を鍛えてですね、なんとか元気でここを出るんだっていうですね、そういう感じでやっていました。で、旭川刑務所で沖縄の元ヤクザの人で76歳、収監されてから服役が34年という人に会ったんですけど、こういうことを言っていました。1年でも半年でもいいから、1日でもいいから社会に出たい。これがやっぱり一番大きなこの人たちの思いなんですね。 つまり出れる可能性がある、だから希望や期待がある、それを支えに毎日生きていると、この可能性や期待や希望を失った人たちは向きでも非常に荒れると、こういうふうに言っていました。でこの可能性とか期待とか希望とかっていうのを全て奪うのが、まあ、死刑なんですよね。死刑には2つの刑罰があると思います。一つはやっぱりその期待とか希望とか可能性とかを全て奪って、この死の恐怖を与えると、これは、まあ、意味としては被害者の絶望に対する、まあ、報いだと、こういう、まあ、あるいは刑罰だと、こういうことになるんだと思います。あるいはもう一つは命を奪う執行、これは被害者の命を奪ったことに対する罰ということになるんでしょう。この2つの、まあ、罰が死刑にはあると思います。で袴田さんの場合にはですね、この冤罪であるにもかかわらず、もうすでにこの一つ目の罰、重い、非常に残酷な罰が、しかも長期間課せられていた。死刑が確定してから再審開始決定まで、確か33年3ヶ月26日とこういう、まあ、年月があったと思いますけれども、その間そういう非常に希望、そして期待、可能性というものを奪われるというようなところにいたというのは本当に残酷なことだと思います。そして今自由の身にはなっていらっしゃるけれども、でもまだその再審開始が決まったわけでも、確定したわけでもないし、そして再審無罪が出たわけでもないという意味では、やはりその心はなお檻の中にいらっしゃるんじゃないでしょうか。そして希望や可能性もまだ宙ぶらりんの状態で、そして人生の残り時間はどんどん短くなっていくと、そういう状況をですね、やっぱり一刻も早く救済するっていうのは、これはもうまさに人道上のもう要請だと思うんですね。これを長引かせるっていうことはもう極めて非人道的、その極みだというふうに思います。また検察官というのは再審が決まったあと、再審でも自分たちの主張立証の機会はあるわけですね。ですから早くここでとにかく再審を確定させるということが大事だというふうに思います。それから先ほど、まあ、弁護士さんも言ってらっしゃいましたけれども、再審をめぐる法制をどういうふうに変えていくのかというのもすごく大事なことだと思うんですね。でこれは野党だけではなくて与党も含めてやらなければいけないことだと思います。その点、この袴田事件はですね、やっぱり袴田さんを応援する議員連盟の中には与党の方もいらっしゃるわけですね。そういう人たちと手を取り合ってですね、一歩でも二歩でも一センチでも二センチでも事態をやっぱり前に進めていくということをしなければいけないなと、今日袴田さんのお話を伺いながら改めて思いました。ということで、ぜひ特別抗告させないで、早く再審を始めたいという声を私も上げていきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうも江川さん、ありがとうございました。
はい、お聞きいただきました。江川さんにはですね、機会がありましたらぜひ冤罪のこと、死刑制度のこと、いろいろ伺ってみたいなと思っております。最後になりました。4月の1日から7日までですね、日比谷公園の中にある日比谷図書文化館1階で刑務所の今を知る写真展というものが行われております。刑務所の中の様子を写したもの、受刑者たちを取り巻く環境などを知ることができます。ぜひ興味のある方は足を運んでみてください。時間は10時から午後5時まで、最終日は午後1時半までとなっております。入場は無料です。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。夢はもう見ないと言いながら
さよならジャングル人。